The Real Music Station. Inter FM.
Talking on Sunday. Talking on Sunday is brought to you by Minato Asset Management.
おはようございます。古山彩希です。6月に入りました。6月7日日曜日、今週もインター FM、 この時間はトーキングオンサンデー、お付き合いください。5月23日までオーストリア・ウィーンで開催されていましたヨーロッパ国別対抗歌謡祭ユーロビジョンソングコンテスト、今年は第60回という記念大会だったそうでして、その特別企画としてウィーン市当局が期間限定で設置しました同性愛者をテーマにした歩行者用の信号機が市民からの大好評を受けまして常設されることになったんだそうです。 AFP 通信によりますと、大会期間中ウィーン市内120カ所の横断歩道に従来の一人の人型に代わりまして、ハートマークのついた同性カップルや男女のカップルの人型の信号機設置されていたんですね。すると市民や観光客からの反応がとっても良かったそうで、当局にはこの信号そのまま設置してほしいわという要望がなんと2万人以上から寄せられたんだそうです。こうした要望に応える形でウィーンのマリア・バシラコー副市長は、この信号同性カップルに対する寛容さを示すのにも、そしてウィーンの観光にもとても優れた効果があるとコメントしまして、常設を決定したということですね。こういったウィットに富んだ都市の試み、なかなか日本では規制があってできませんけれども、この夏もしウィーンに行かれる予定の方いらっしゃいましたら、ぜひ探してみてください。さて、この番組では毎回世界に散らばるニュースやトピックスをピックアップ、週明け誰かに話したくなるような情報をあなたにお届け、もちろん世界各国の素敵な音楽もご紹介してまいります。また番組後半にお届けいたします、港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家にお話を伺っておりますが、今週のゲストは先週に引き続きまして司法書士の宮川康さんをお迎えし、法律の面から相続についていろいろと今週もお話を聞いていきます。また番組ではあなたからの相続、土地、それから不動産に関する質問、お悩み募集中です。メールは tos@interfm.jp tos@interfm.jpツイッターハッシュタグはトーク日曜、トーク日曜となっています。ぜひ番組に参加してくださいね。ではインター FM トーキングオンサンデー、今週の1曲目お送りしてまいりましょう。スウェーデン出身のシンガーソングライターエリック・ガットのナンバー、僕大好きです。このアーティストリリース当時はスウェーデンの R&B 界のプリンスなんて言われていましたけれどもね、いわゆるブルーアイドソウル系の一曲なんですが、この6月の朝にぴったりな一曲と言えそうです。95年発表のアルバムフローティンからエリック・ガット Why don't you? Why don't I?They go by
But one thing's certain, yes I know, the friend I have in you will find my longitude. Yes, I'm sailing on a ship, my only motive is this trip. Together we can drown, now let me love you down. I can't go nowhere, I can't go nowhere, feels like I'm lost. Down here is where I'm done. I just stop and stare, I just look for your eyes everywhere.
エリックカット Why don't you, why don't I? お届けいたしました。
Inter FM Inter FM The real music station Talking on Sunday。 Real Music Station Inter FM Talkin' on Sunday。
古山紗友希がお送りしていますインター FM Talkin' on Sunday。 さてあなたは恋人や配偶者の携帯電話スマートフォンが手元に置いてあったら見てみたいと思います？またもしかするとあなたの携帯電話スマートフォンもパートナーに見られていたなんていうことがあるかもしれませんよ。イギリスの新聞テレグラフによりますと2013年の数字ですが、イギリスの成人2081人を対象に行った調査の結果、女性の 34% つまり3人に1人がパートナーの携帯電話をこっそり見たことがあると回答しています。でこれに対して男性はその女性のほぼ2倍に当たります 62%、 つまり2人に1人以上が相手の携帯電話を覗き見したことがあるという結果が出たんですが、男性 62% 多いですね。またこの調査では自分の携帯電話のメールやソーシャルメディアのメッセージをパートナーが盗み見していると知ったら 31% の人が相手と別れることも考えると答えているんです。 調査に参加した人の中には過去に携帯を盗み見されたことがきっかけで最初の夫と破局したという女性もいまして、この女性は2番目の夫となった男性との交際中に今度は自分が盗み見したことがバレまして、ものすごく決まりの悪い思いをして自分がしてしまったことを恥じたわと振り返っております。どうでしょう、僕は絶対に見ませんけどね、というか見たいと思わないんですけれども、この見たいと思わないというのは何かこうどこかに不信があるからなのかどうか分かりませんけれどもね。どうでしょうか、それにしても男性が 62% っていう数字、驚きですね。でも不思議なのが、見ている人がこれだけ多いにもかかわらず自分が見られたくないと思ってる人がそれだけ多いという、この結果もまあすごいことになっておりますが、まあ、見ないことで生まれる幸せもあると僕はね思うんですよ。そう言い聞かせている自分が不安な今日この頃です。Secret Heart, What are you made of? What are you so afraid of? Could it be three simple words? Or the fear of being overheard? What's wrong? Let her in on your secret heart.Secret heart, why so mysterious? Why so sacred? Why so serious? Maybe you're just acting tough. Maybe you're just not man enough. What's wrong? Let her in.This very secret you're trying to conceal is the very same one you're dying to reveal. Go tell her how you feel. Come out and share it. This loneliness, few can bear it. Could it have something to do with admitting that you just can't go through it alone? Let her in on your secret. What's wrong?お送りしたのはカナダ出身のシンガーソングライターロン・セクスミス、95年リリースのアルバムロン・セクスミスからの一曲はシークレットハートでした。インター FM トーキンオンサンデー、古山紗友希がお送りしています。自分の実家がお店を営んでいたり会社を経営していたりすると、その仕事を親から受け継ぐ、引き継ぐ、継承するというのはよくあることですが、実は最近日本の若者の間で人気職業の一つとして注目されております声優の世界で親子2代にわたる継承サクセションが実現したんです。その人物とはと言いますと、 日本を代表する声優の一人、大塚明夫さんです。大塚さんはこれまでに人気ゲームメタルギアシリーズのソリッドスネーク役ですとか、ワンピースの黒ひげ役、洋画の吹き替えではスティーブン・セガール、ニコラス・ケイジ、デンゼル・ワシントンなどなどを務めてきました。実力派の声優さんですよね。そんな大塚さんのお父様といいますと、ゲゲゲの鬼太郎のネズミ男やおいしんぼの貝原雄山などで知られる名声優の大塚千香さんです。残念ながら今年1月に85歳でお亡くなりになり、声優界に大きな衝撃を与えました。そんなお父様大塚千香さんは生前 NHK の人気アニメ忍たま乱太郎の山田伝蔵役を担当していました。1993年の放送開始以来、高い人気を誇る作品だけに、千香さんが亡くなったことでその後任一体誰になるのかに注目が集まっていたんですが、その役を受け継いだのは他でもない息子さんであります明夫さんだったんです。息子の明夫さん、この山田伝蔵役の継承について、父を身近に感じられるという意味で何よりも得難い語りとなりました。この役を演じていると父と会えたような気持ちになって、自分でも驚くほど不思議です、本当にありがたいとコメントを寄せています。またこのドラマチックな継承には、ネット上でもアニメファンから込み上げてくるものがあると多くの賛辞が寄せられているということなんです。どの分野でもこの親から仕事を受け継ぐというのは大きなプレッシャーというのが隙間と言いますけれどもね、それも偉大な父親からとなりますと、そのプレッシャー相当大きなものになるはずです。でもそこで感じられる、例えば父親の姿だったり思いだったり、そして重ねてきた歴史というのは、きっとかけがえのないものになるのではないでしょうか。
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why? Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.Change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can.
music station, Inter FM. Talking on Sunday with Masayuki Furuya.
Viens ce jour, ma peau ne sait plus attendre. Viens, cours, des papillons au creux du ventre. Viens me porter secours. Je brûle nos imaginaires, le vin et les chansons d'amour en sucre. Me font toujours autant d'effets.
2曲続けてお届けいたしました。まず最初に聞いてもらったのはロッド・スチュワートです。オリジナルは60年代から活躍するイギリスのシンガーソングライターキャット・スティーブンス。1971年リリースのアルバム T for the Tillerman に収録されている隠れた名曲ですが、今日はそのロッドのバージョンでお届けいたしました。 Father and Son。 そして今聴いてもらった曲は現在フランスで最高にクールでかっこいい2人組として知られております、人気のツインボーカルユニットブリジットの曲です。先週リリースとなった日本デビューアルバムからのタイトル曲になりますね。フレンチミリオンキスでした。古谷雅之がお送りしているインター FM トーキンオンサンデー。この番組ではアメリカ、ヨーロッパといった欧米のアーティストはもちろんのこと、僕おすすめの世界各国のアーティストの楽曲どんどんご紹介していきたいと思っておりますが、今日皆さんにご紹介したいのは台湾のアーティスト、ダ・マウスの曲でございます。4月にリリースされて現在台湾のヒットチャートでトップを争っている最新ヒット曲です。台湾の多国籍ヒップホップユニットのダ・マウスの最新シングルなんですが、 多国籍なんですよね。実は4人組なんですが、2人日本人が含まれております。2011年には台湾最高の音楽賞金曲賞で2度目となる最優秀グループ賞を受賞するなど、台湾ではすっかりおなじみのユニットです。ノリのいいダンスミュージックを提供してくれています。実はこのメンバーに中華圏で大人気の日本人タレント千田愛沙さんが加わっているということで、日本でも何度かライブを行っているんですよね。ダ・マウス、そんなダ・マウス5月8日に5枚目となりますニューアルバムをリリースしたばかりで、この中にも収録されている1曲なんですが、先行配信となった楽曲です。台湾のトップスターであり、歌手そして女優として大活躍のランシンメイとのコラボレーションということもありまして、注目度も高く、しかもセブンティーズエイティーズなディスコサウンドにファンキーという分かりやすいタイトルを持ってきたことで幅広い年齢層から受けているようです。では台湾で現在も大人気のこのナンバーお届けいたしましょう。ダ・マウス&ランシンメイでファンキー。今年4月にリリースされ、現在も台湾で大ヒット中のダ・マウス&ランシンメイでファンキーをお届けいたしました。
Minato Asset presents Succession Handing Over the Torch.
古山紗友希がお送りしていますインター FM トーキンオンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承をキーワードに様々な分野の専門家にお話を伺っています。今週は先週に引き続きまして法律の面から相続問題を考えていきましょう。司法書士の宮川泰さんです。宮川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は相続問題に関する司法書士の役割ですとか様々な専門用語の解説をしていただきましたけども、今週はさらに踏み込んだお話をしていただこうと思っております。で早速伺いたいのが、こちらも相続問題の中で司法書士の先生方が大きく関わっていらっしゃいます、遺言でございます。先週のお話の中で宮川さん遺言状の作成に関わっているというお話をされていらっしゃいましたが、はいはい、やはりこの相続問題の中で遺言非常に重要ですよね。
そうですね、はい。遺言を残しておくことで、自分の財産を誰に引き継いでもらうのか決めることができますし、はい、相続対策として、有効な手続きだと思います。
率直に聞きますが、はい、この遺言って書いておいた方がいいんでしょうか。
書いておいた方がいい場合があります。
ああそうですか、はい、もう絶対残さなければいけないっていう問題ではないですよね。
そうですね。
でも残しておいた方が、はい、後々スムーズにいくと。
そうですね、特に残しておいた方がいい場合として、お子さんがいらっしゃらないご夫婦、はい、あとは夫婦で、片方の方また両方の方が再婚している場合やですね、誰かに相続してもらいたいという方がもう決まってらっしゃる方などは、遺言を残しておくといいと思います。
ただこの遺言状っていうのは、この本当にこれ本人が書かれたものなんだろうかっていう、はい、そういった不安も当然出てきますし、もしかすると誰かが後から書いたんじゃないのかっていう信用問題にも発展すると思うんですが、はい、そういった問題が起きないために、はい、司法書士の皆さんが手続きされるってことがあるわけですよね。
そうですね、司法書士としては遺言を作成するときにですね、その内容法律面でサポートさせていただくのと、あと公証役場で作る遺言を、おすすめしています。その場合、公証人の方が遺言を作成するので、そこでの証拠能力ということではご自身で書かれる遺言よりも、高くなってます。
これレアなケースになるのかもしれませんけれども、こうお亡くなりになる前に、はい、認知症だった方が残した遺言っていうケースも当然あるかと思うんですが、はい、この場合ってさらに問題が難しくなるような気がするんですが。
そうですね、認知症であった時に書いた遺言っていうのは、判断能力がない状態で書かれたものとなると、その遺言は、効力を持たないことになります。ただ認知症といっても判断能力があるかないかっていうのはなかなか判断が難しいところでございますので、こちらもですね、後々の争いになるということを、避けるためにも、お医者様に認知症ではないということで、診断書を書いてもらってから遺言書を作るというのも一つの手段ではないかと思います、
ただいつから発症したのかっていうことを遡って考えた場合っていうのは、これ医師の判断もまた難しくなってきますね、は
い、そうですね、そういったところで争いになってくる、ケースもあります。
最近ですね、就活終える活動という形で、はい、自ら死を迎える前に自分の身辺整理をしておこうということで、はい、考えていらっしゃる方増える中でですね、この遺言状を書く方っていうのは増えているというか、そういった傾向は見られますか。
そうですね、今年の4月に、相続税の控除額が引き下げられたこともありまして、はい、皆様の、相続に対する意識、就活という言葉も、最近流行ってきておりますので、遺言というのが、有効な生前の対策になるという意識を、持っていらっしゃる方が多いので、遺言作成をされる方というのも増えてきてますね。
そうすると税制の改正がこういった遺言を書かれる方を増やしているという背景にあるということですね、
そうですね、
はい。ではここで1曲挟みまして、後半も司法書士宮川泰さんにお話を伺っていきたいと思います。お送りする曲は Sweet Box Everything's Gonna Be Alright。 Everything's Gonna Be Alright。
down. My life in flames, my tears concrete, the pain we feel the end. The darkest, deepest riverbed, my book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce, sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile, you know I never cry, cause deep down inside, you know our love will never ever die.
Everything's gonna be alright,
yeah.
Take your time and I'll be here when you wake up.
I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I tried to be positive. You're a fighter, so fight, wake up and live.
Everything's gonna be alright.
Yeah. My life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Today's silence as time just moves on, you can't hear it though, but I'm playing my favorite songs. I miss you much, I wish you'd come back to me. You see, I'd wait a lifetime cause you're my destiny.
Everything's gonna be alright,
yeah.
Everything's gonna be okay,
no doubt.
バッハの G 線上のアリアが素敵です。全てがうまくいくように誰もがそう願いますよね。スイートボックスで Everything's gonna be alright お届けいたしました。古山紗友希がお送りしていますインター FM トーキングオンサンデー、この時間は法律面から相続問題を考えるということで、司法書士宮川靖さん、先週に引き続きお迎えしております。ここからはですね、リスナーの方からいただきました相続に関する質問、宮川さんにお答えいただきまして、この相続問題ケーススタディを行っていきたいと思います。早速一つ目からご紹介させていただきます。江東区のまーちゃんという方からいただきました。友人の話なんですが、その方のお父様の遺言で財産を全くの他人にあげるという内容だったそうです。その場合、私の友人は何も相続できないのでしょうかというご質問なんですが、こういう場合ってあるんでしょうか、全く赤の他人に相続っていう。
そうですね、財産を多く持ってらっしゃる方なんかはたまにありますね。
寄付とは当然違いますよね。
はい、でこちらのご友人の方なんですけれども、
はい、
何も相続できないんでしょうかということなんですが、
はい、
ご友人の方は、まあ、お子様ということですので、
はい、
まあ、相続人に、固有に認められている権利として遺留分という権利があります。
遺留分、
はいはい、でそちらの請求をしますと、まず財産の半分、そのうちの、まあ、法定相続割合ですね。例えば亡くなった方の財産が1000万円だとすると、その半分の500万円というのがまず遺留分という金額になるんですけれども、
受け取る権利はあると。
はい、でその500万円を相続人で分けるというような形ですね。
そうすると遺言で全部この誰々さん、はい、全く自分たち家族は知らないんだけれども、はい、誰々さんにあげますと書いてあったとしても、はい、全額ではなく、はい、遺留分としてその半額は家族に引き継がれると、は
い、そうですね。必ず引き継がれるというわけではなくて、
ではない、
はい、遺留分という権利を請求した場合には、返さなきゃいけないというものです。
そうするとそれはもう家族が結託して、はいはい、絶対うち家族はもう半分もらわなきゃダメだという形で、はいはい、その申請をしなければならない。
そうですね。
申請をしなかったら、はい、全部知らない誰々さんに、
はい、
はあ、これあの すいませんそういう場合ってほとんどの方申請しますよね。もちろん。
そうですね。やっぱりあの
全
て他人に持ってかれてしまうというのはあのなかなか納得できないことだと思いますので、
しかもそういう場合っていうのは家族が全く知らない中で書かれている遺言の方が多くないですか。
そうですね、はい、
あの例えばですけれども、これ全くの赤の他人に渡すっていうことはそうそうないと思うんですよね、
はい、
例えばあの高齢者の方ですと普段介護していただいた方にとかですね、
はい
はい、まあ、愛人にとか、はい、まあ、そういう形で何かしらこうつながっている方に送るという方も多いと思うんですよね。
そうですね、なかなかその全くの第三者っていうのはあまりないケースなのかもしれませんけれども、うん、生前にですね関係のあった深かった方に、うん、財産を残したいという方もいらっしゃるのは事実ですね。
ただまあ、このまーちゃんからの質問は何もできないのか、何も相続できないのかっていうことですから、いえいえ相続はできますよという、
はい、
遺留分で半分を受け取る権利がご家族にはあるということになりますね、はい、
そうですね、
はい、まーちゃんご安心ください。お友達にぜひお話しいただきたいと思います。もう一つあります。世田谷区の太郎さんという方からいただきました。最近テレビをはじめメディアで遺言について取り上げる機会が多いように思いますが、遺言の正しい書き方ってあるのでしょうか。何を書けばいいのか分かりません。必要最低限なことを教えてください。これは僕も関心ありますね。
はい、
はい、
遺言ですけれども、まずご自身で、書く遺言、こちら自筆証書遺言というんですけれども、
はい、
まあ、ご自身で書く遺言としまして、必ず書かなければいけない 事項がですね、
はい、
日付と
日付、
はいはい、お名前、
名前、
遺言の内容ですね、
内容、
はい、それとあと印鑑を押すというところ。
印鑑、
はい、
あの手書きじゃなくてもいいんですか。これ例えばコンピューターで打ってそれをプリントアウトを出力して、そこに自筆のサインとハンコでも大丈夫なんですか。
それですと遺言としての効力が生じません。
あ、生じない、
はい、
手書きじゃなきゃいけない。
そうですね、手書きで書く必要があります。
そうですか、
はい、あと日付のところでございますけれども、そのいつ書かれたということが重要になってくるので、
はい、
何年何月吉日とかっていう、記載も認められてないので、そちらも注意して、記載する必要がありますね。
そうすると9月とか中途半端な日付じゃいけないと、
はいはい、
何月何日何曜日何時何分は必要ないですか。
そうですね日付のところまでで大丈夫です。
はあ、そうです。あと気をつけておいた方がいいことっていうのはありますか。
はい、遺言の内容として不動産の記載をする場合なんですけれども、
はい、
こちらは、登記簿謄本に書かれている通りに、書く必要があります。不動産の場合だと、所在と地盤、地籍ですね、広さ、あとはその種類ですね、宅地なのか、畑なのか、
そういったところ、ね、そこまで書くんですね、
はい、
大変ですね。結構
そうですね、意外とそこを間違えてしまうと効力がなくなってしまうというところですので、
はい、早速作りたいと思いますさて、今日宮川さんのお話聞いて相続に関する興味を持たれた方も多いと思いますが、宮川さんに直接お話を聞きたいという方いらっしゃると思います。この場合はですね、先週もお伝えしました通り、宮川さんが所属していらっしゃいますメンバーでもいらっしゃいます一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京、こちらの方にお問い合わせいただければと思います。宮川さんだけではなくって、こういった相続とか、まあ 遺産に関することをですね、あらゆる角度からご相談いただけるということですよね、
はいはい、
専門家プロフェッショナル集団となっております。検索エンジンから相続対策相談ネットワーク東京と打ち込んでホームページにアクセスしてみてください。さて宮川さん、このコーナーゲストの方にも、まあ、相続するように次の方にトーチを渡していただきたいと思うんですが、次回どのような方をご紹介していただけますでしょうか。
はい、次回のゲストにはみなとアセットマネジメント株式会社代表取締役向井博一様をご紹介したいと思います。
はい、向井さんはレギュラー前のスペシャルプログラムの際にご出演いただいたわけですけれども、満を持してご登場でございます。次回はみなとアセットマネジメント株式会社代表取締役向井博一さんをお迎えしたいと思います。ということで、みなとアセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチ、この時間2週にわたりまして司法書士宮川泰さんをお迎えしまして、司法の面、それから法律の面から相続についてお話を伺いました。宮川さん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。 Talking on Sunday On Sunday With Masayuki Furuya
Talking on Sunday でお送りしたのはプリンスの曲なんですが、当時彼アーティスト名表記記号だったんですよね。ですからこれどうやって紹介すればいいんだということで、ラジオなどでは The Artist Normally Known as Prince、 普段はプリンスとして知られている人という紹介の仕方をしておりましたが、この曲名曲です。95年発表のアルバムゴールドエクスペリエンス廃盤となっておりますが、こちらから The Most Beautiful Girl in the World でした。続いてお届けするのはペットショップボーイズおなじみの一曲、放題届かぬ思いと付けられていたあの名曲です。 What have I done to deserve this?
FM. Inter FM, the real music station. Talking on Sunday. The Real Music Station. Inter FM. Talkin' on Sunday.
古山紗友希がお送りしてきましたインター FM 東京オンサンデー、そろそろ今週もお別れの時間です。ここで皆さんに一つお知らせがあります。再来週になります。6月21日日曜日は父の日です。今日のゲスト、司法書士宮川泰さんも一員の一般社団法人相続対策相談ネットワーク東京では、父の日の特別企画としまして、お父さん限定無料で行うベストショット撮影会を開催することになりました。いつもお父さんに写真を撮ってもらってばかりという人も多いはずですが、この日はお父さんのために写真を撮ってあげるというスペシャル企画でございます。これもまた立派な親孝行ですよね。最高の笑顔で写真を撮ってもらえたお父さん、想像しただけでこちらも嬉しくなってきます。ご家族への感謝の気持ち自然と湧いてくるのではないでしょうか。そしてこの写真撮影会無料なんですよ。写真を担当するのは、しかもですね、先日この番組にゲストで登場してくださいました太田明慶さんが代表取締役を務めます笑顔写真館ですから、笑顔の写真を撮らせたら右に出るものいいっていう太田さんならではの素敵な時間を提供してくれるはずです。ぜひプロの方に写真を撮ってもらってください。この無料写真撮影会、日時は6月21日日曜日、父の日です。場所は東京銀座にあります東京交通会館1階ピロティとなっています。じゃあ行ってみようかと思ったあなた、詳しくはこの番組のブログに情報をアップしておきますので、ぜひ番組終了後チェックしてみてください。 www.interfm.jp こちらからアクセス可能となっています。さてこの番組では引き続き相続に関する皆さんからの質問お悩みを募集中です。番組までメールで送ってください。アドレスは talkingonsunday 頭文字取って tos@interfm.jptos@interfm.jp です。お待ちしています。ではそろそろお別れの時間です。来週もこの時間、日曜の朝7時はトーキングさんでお楽しみください。そしてこの後も週末日曜日、インター FM とともに素敵な日曜をお過ごしください。ここまでのお相手は古谷正幸でした。
Talking on Sunday was brought to you by Minato Asset Management。